けてくださいます。私の魂は獅子たちの間で、人の子らをむさぼり食う者の間で横たわっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全世界で崇められますように。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘り、自分でその中に落ちました。セラ。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い褒め歌います。私の魂よ、目を覚ませ。ことよ、たてごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。主よ、私は国々の民の間であなたに感謝し、もろもろの 国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。本日はこれらの箇所からキリエエレイソンと題しまして、鴨下直樹氏に語っていただきます。お願いいたします。
私を憐れんでください。今日私たちに与えられている聖書の言葉は、この祈りの言葉から始まっています。皆さんはお祈りをするとき、何を祈っているでしょうか。どのように祈っているでしょうか。日ごとの感謝のお祈りをすることもあるでしょう。あるいは何か困ったことが起こったときに、神様に助けを求めて祈ることもあります。毎日の神様との交わりのお祈り、誰かのための取りなしのお祈り、いろんな祈りがあると思います。そこでもう一度考えたいのは、私たち自身と神様との交わりの祈りはどうでしょうか。私たちは自分のことを神様の御前で心を注ぎ出して祈っているでしょうか。今日はそのことを考えてみたいと思います。お祈りをするとき、私たちはお金を求められているわけではありません。お金を払ったら言うことを聞いてあげるよというようなわけではありません。何か特別なことをするようにと要求されているわけでもありません。私たちはいつでもどんなときでも神様に祈ることができます。それなのに、神様と私たちの関係が深い関係、いつでもどんな時でも何でもお祈りをすることができるような関係にまだなっていないのだとしたら、それは残念なことです。今日ここに記されている祈りは、祈りの極意と言ってもいいほどの祈りの本質を示しています。神よ、私を憐れんでください。 このお祈りの中に、私たちは神様との深い交わりを発見することができるようになります。今日の詩編の第57編のこの祈りには表題が付けられています。指揮者のために、滅ぼすなの調べで、ダビデによるミクタム。ダビデがサウロから逃れて洞窟にいた時に、こんなふうに書かれています。おそらくこの詩編の歌はイスラエルの人たちに歌われていた頃、指揮者がいて、そして滅ぼすなという、メロディーがあったんでしょう。そのメロディーでこの歌を歌いますという、楽譜に書かれている指示のようなことがここにまず出てきているわけです。ミクタムというのは意味がちょっとよくわからないのですけれども、記念碑の碑というギリシャ語の翻訳が70人訳聖書には割り当てられています。黄金という言葉と似ているので、黄金の歌と説明されることもあります。特に大切なのはその後です。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時にと書かれています。ダビデがサウル王に追われて洞窟にいた時というのは、聖書の中に2回出てきます。第一サムエルの22章、アドラムの洞窟と言われたところにいた時、そして24章のエンゲディの荒野にいた時、この2回です。22章の時にはダビデがその洞窟に隠れている時に、仲間たちがどんどんと集まってきて400人の仲間になったということが記されています。そしてその章ではダビデを助けてくれた祭司のアヒメレクの家族がサウルによって殺されてしまったという出来事が書かれています。24章の方ではダビデたちが洞窟の中で隠れていた時に、サウル王様がそこにダビデがいると知らないで、その洞窟の中に夜を足しに来ました。その時サウルを殺すことのできるチャンスだったわけですが、ダビデたちはそれをしないで、王様の衣の裾を切り落として、自分にはサウルを殺す意図はないということを、そこで後で示します。そのためにサウルはダビデに誓いをさせて、そして帰っていったというような出来事が書かれております。この2回の出来事を通して、ダビデが何度もサウルに追われて危機に瀕していたということがよくわかります。この時の出来事がこのお祈りの背景にあるのです。ダビデがサウルに追われていた時の祈り、そういう内容の詩編はこの詩編の中にたくさんあります。ダビデの詩編と言われているものの多くが、ダビデ自身が絶体絶命の危機に瀕している時のことを表しています。問題はまさにそのような時に、私たちはどういうふうに神様にお祈りをするのかということです。こういう時に私たちの信仰が明らかになるのです。こういうお祈りのことを嘆きの祈りと言います。私たちの人生の中で嘆いてお祈りをするというようなことはあまりかっこよいことではありません。そんなに生涯の中で何度も起こってほしくないことです。けれどもそれが起こったとき、私たちはどう神様に祈るのでしょう。 聖書の中に呼ぶ記という物語があります。これはまさに危機に瀕した呼ぶが神様の前に嘆くことしかできなかったことが記されている箇所です。ヨブには4人の友達がいまして、友達がヨブのところに代わる代わるやってきます。そして次々に嘆いてばかりいるヨブに語りかけるのです。ヨブの友達は神様の前で嘆いていることは神様を冒涜することだとヨブを非難します。けれどもヨブは嘆き続けます。結局この嘆きを捨てませんでした。そしてヨブ記がここで明らかにしたのは、私たちの神は嘆くことを通してのみ神様の前に立つことができる場所を得る、その確信の道が開かれたということだったのです。嘆くことの中に神様の前に立つことのできる場所を得ることができる。嘆いていいのです。神はその嘆くことのできる場所をヨブに備えてくださいました。詩編の話をしているのにヨブ記に移ってしまって申し訳ないのですが、この嘆く場所を見出すことができるかどうか、それがとても大きな意味を持っています。一節にこうあります。私を憐れんでください。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから、そう書かれています。この祈り手はひたすらに憐れみを乞い求めます。その時に身を避けるとここで言っています。この身を避けるという言葉は、実はエルサレムの最初に、先ほどの聖書の話にあったソロモンが建てた王様が、ソロモンが建てた神殿が一度破壊されてしまいます。その後で第二神殿という、ゼルバベル神殿と呼ばれますけれども、そういう神殿が建てられます。その時代にこの言葉は特別な意味を持っていました。神様に救いを求める人々は神殿のところにやってきて身を隠したのです。これは旧約聖書の律法の中で逃れの町という制度が作られている、そのことが民数記に記されています。この逃れの町の責任者は大祭司でした。大祭司が生きている間、そこに逃れてきた罪人たちはその命が保証されました。例えば人を殺してしまったような場合であったとしても、そのところに逃れてくると大祭司によってその追っ手から守られるようになっていたのです。そのように罪を犯した人であったとしても、祭司のいるところ、神殿にやってくる人はその人の命が守られ保護されます。これはヨーロッパなどでの教会でも、教会に逃げていくとそこは治外法権になっていまして、警察も政府も手が出せないようになっています。日本ではそういうふうにはなっておりませんけれども、それはアジール法という法律で決められております。あまり詳しい話をすると興味が変わってしまいますので、その辺にしたいと思いますけれども、この詩編が歌われていた時代、何か罪を犯した人は神殿に行って身を隠すことで命を守られる、そういう経験をみんな知っていました。それがこの詩編の背景に あったと考えられます。私は滅びが過ぎ去るまで三つ葉の陰に身を避けます。一節の後半にそういうふうに書いてあります。逃げるようにして逃れの町にやってくる、神殿にやってくる。そうすることで実際に守られるということを人々は経験しました。知っていました。神の御前に出るということはまさに自分の命を守ってくださる神様の前に出て嘆きながら神様に救いを訴える場所を得るということだったのです。なんて自分はバカなことをしでかしてしまったんだろうか、もう取り返しのつかないようなことをしてしまいました、神様どうか私を助けてください、そういうふうにお祈りをすることができるようにされていたのです。これは神が私たちがどんな状況に陥ったとしても私たちが神様との祈りの場を持つことができるように神ご自身が願っておられることの表れです。教会は長い歴史の中で礼拝の中でキリエエレイソンという祈りをしてきました。礼拝の初めの方にこの祈りを祈る習慣がありました。これは主よ憐れんでくださいという祈りのラテン語の言葉から来ています。礼拝に集う人たちは神様の御前に出て神の憐れみを求めてお祈りをするのです。宗教改革者ルターの言葉にこういう言葉があります。私は乞食である、そしてそれは確かなことである、そういう言葉です。このルターの言葉も私たちは神様の前に出るときに何も持っていない貧しいものです、そのことを覚えるように教えています。手を空にして神を仰ぎ見ながらお祈りをする、これが信仰者の祈りの姿として記憶されるようになっていきました。先日の祈祷会でもお話をしたのですが、ドイツで活躍したユダヤ人の彫刻家でエルンスト・バルラッハという人がいます。この人のベットラーと呼ばれる作品があります。日本語にすると乞食という意味の言葉です。この作品は両脇に松葉杖を抱えていて、その乞食が顔を天に見上げながら、どうも目は見えていないようですけれども、その人の祈りの姿が描かれているものです。ちょうど先ほどお読みしたルカの福音書の最後のところに出てくる人物です。この人のことを描いた作品だと考えられています。ドイツの北の方にリューベックという町があります。その町の教会の壁にこのベットラーと呼ばれる人の作品があります。あるいは南ドイツのウルムという町にもあります。ドイツの中央の方にあるミュンスターと呼ばれる町にもこの人の作品が置かれています。私がドイツにいた時に私はこの作品が大好きで、何度もいろんな土地を旅しながら、ああここにもこの作品がある、ここにもこの作品がある、その作品を見るたびに心を動かされてきました。私はこのバルラッハの乞食と呼ばれる作品が大好きです。以前にも説教でお話ししたことがあると思います。目の見えないもの、何も持たない乞食と自分自身の姿が重なるのです。ああこれは私たちの姿だ、そう気づかせてくれます。 私たちは神の御前に何にも持っていないものとして立つことが許されています。そしてそこで嘆くことができます。主よ、私を憐れんでください。何度も何度も神の御前にそのように祈ることができるのです。そこで私たちは憐れみ深い神様のお姿を見出すことができるようになるのです。旧約聖書のダビデの時代も、第二神殿の時代も、ルターの時代も、バルラハがいた時代も、変わることがない私たちすべてのキリスト者に与えられている特権です。ダビデはここで敵たちの言葉に打ちのめされて傷ついて、洞窟の奥底で神様の前で嘆いています。そして気がつくと、自分を攻撃していた敵が自分の仕掛けた罠にはまって、その穴に自ら落ちてしまった。そんなことを6節の最後には記しています。思いもしなかったような救いをダビデは実際に経験したというんです。7節の後半からは、それまでは夜の闇の中で祈っていた祈り手が、夜が明けて昼の中に身を置くことができるようになっていく様が描かれています。8節にこうあります。私の魂よ、目を覚ませ。ことよ、たてごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。暁というのは朝を告げる暁です。もう夜が終わった、その朝を告げる暁を呼び覚ましたくって、ことやたてごとをかき鳴らしながら夜明けを待ち望んでいるのです。そのようにして神様を賛美することで、夜の闇を抜け出して太陽が昇って太陽の光の中で安心して外に出られるようになることを祈り求めています。10節と11節ではこのように結ばれています。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。この祈り手は洞窟の中で、暗闇の中、敵がどこから攻めてくるのかわからないでブルブル震えながら、憐れんでください、どうか救ってください、私を守ってくださいとお祈りをしていたのに、太陽が出る頃には外に出て安心して神様を褒めたたえることができるように変えられていきました。嘆きの祈りが賛美の祈りへと変えられたのです。私たちの神であられる主は、暗い洞窟の中で捧げるその祈りに耳を傾けてくださいます。どうしていいかわからない、どこから救いが訪れるかもわからない、そんな不安や困窮の中にある祈りを神は待っていてくださいます。また大きな失敗をしでかすような、神様の心を悲しませてしまうような罪を犯してしまった時でさえ、その人を救いたいと思って前もって逃れの町を備えてくださるようなお方、それが私たちの主です。そのお方の前に出て、私たちは何も持たない乞食のようなものでしかありません。どうか私を憐れんでください、私を救ってください、そう祈ることを主は待ち望んでいてくださいます。 そして私たちが祈るとき、天におられる全能の神はその大能の力を私たちに示してくださるのです。だから私たちは今日も、主よ憐れんでください、キリエエレイソンと祈り続けていくのです。お祈りをいたします。憐れみの深い私たちの神主よ、私たちを憐れんでください。私たちを救ってください。私たちは日ごとなんとあなたを多く悲しませていることでしょう。主よ、けれどもあなたはこの私たちのために逃れの町を備えてくださいます。教会を、この礼拝の集いの場を備えてくださっています。あなたは私たちが祈り求めることを待ち続けておられます。私たちが病の中にあるとき、困窮の中にあるとき、自分の犯してしまった大きな罪の前で打ちひしがれているとき、人を許すことができないで憎しみの心に支配されているとき、またこの先どうなるかわからないで不安で不安でたまらないとき、あなたは私たちが祈ることを待っていてくださるお方です。主よ憐れんでください。私たちに祈ることを教えてください。あなたとの深い交わりの中に置かれていることを、主よどうか気づかせてください。あなたの憐れみを求めます。主よ、あなたはこの天地をお作りになられた全能の神です。そしてあなたはこの世界をすべて支配しておられ、最後の時まであなたはそれを御手に持っておられます。私たちの命もまたあなたの御手の中にあります。主よどうかあなたの御前で平安を得ることができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。